ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。偶数月の4週目はお薬について、薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあります。そこで、薬の専門家の薬剤師さんに、薬の飲み方、使い方、効果など、今更聞けない疑問から、最新情報まで教えていただきます。今回は、乳がん、ホルモン剤のあれこれと題して、日光記念病院薬剤師、鎌田恵子さんにお話を伺います。乳がんにおけるホルモン剤についてとのことですが、ホルモン剤とはお薬を使った治療方法ということでしょうか。
乳がんを治療するお薬には、抗がん剤、ホルモン療法、分子標的剤の3種類があります。乳がんと一口に言っても、ホルモン療法が効きやすいタイプ、分子標的剤が効きやすいタイプなど様々ですので、がん細胞のタイプ、病気の進行具合などを見ながら一人一人適したお薬を選んで治療を行います。
乳がんの性質によって治療法が違うんですね。
そうですね。
ではその中の一つがホルモン剤を使ったホルモン療法ということなんですか。
はい、そうです。
このホルモン療法というのは女性ホルモンを補う薬なんですか。
誤解しやすいので注意をしていただきたいんですが、乳がんに用いるホルモン療法は女性ホルモンを補うお薬ではありません。簡単に言うと、逆に女性ホルモンを効かなくする目的で使用します。
女性ホルモンを抑えるということですか。
そうですね。乳がんの患者さんにはエストロゲンという女性ホルモンの影響を受けてがん細胞が増殖するタイプの方が7割程度います。このためエストロゲンが体内で作られないようにしたり、エストロゲンの働きを妨げたりすることでがん細胞の増殖を抑えることができます。手術後の再発予防や再発後のがんの進行を抑える目的で使用されています。先ほどもお話ししましたが、乳がんはホルモン剤が効くタイプと効きにくいタイプに分けられますので、検査をしてどのお薬が効きやすいかを調べてから治療を行います。このため乳がんの治療をしている方でも治療の内容が違う場合もありますよ。
がんを治療するお薬と聞くと抗がん剤などのような副作用の強いイメージがあるんですが、ホルモン剤にも副作用はあるんでしょうか。
ホルモン剤は直接がん細胞を攻撃する抗がん剤とは違って比較的副作用が少ないっていうのが特徴です。ただ女性ホルモンを抑える効果があるお薬なので、生理が遅れたり止まってしまうことや更年期障害に似た症状が現れることがあります。
更年期障害の症状ですか。
そうなんです、ホットフラッシュって聞いたことあると思うんですけれども、ほてりやのぼせ、急に汗が出たりすることがあるということや、イライラしたり気持ちが落ち込んだり夜眠れなかったりする場合もあります。このため適度な運動や趣味を楽しむなど気分転換をしながら治療するってことが大切になります。また女性ホルモンが少なくなると骨が脆くなる骨粗鬆症になりやすくなります。このため骨の材料になるカルシウムが多い乳製品や カルシウムの吸収を助けるビタミン D を含む魚介類などを摂るように心がけてください。基本はバランスの良い食事をとっていただくことっていうのが大切です。
その他に注意することはありますか？
女性ホルモンは閉経する前と後とで作る場所が実は違います。このため閉経する前と閉経した後で使う薬が異なります。乳がんの方は40歳代から50歳代の方が一番多くて、ちょうど閉経を迎える方が増えてくる年齢になります。このため治療の前に閉経しているかどうかっていうのを確認させていただく場合もありますので、ご協力をお願いします。
なんとなくホルモン剤って聞くと、こうホルモンを体の中に入れるみたいな、そんなお薬なのかなっていう思い込みがあったんですけれども、今回逆にそういったホルモンを抑える薬なんだと聞いてちょっとびっくりしました。
そうですね、私たちも説明するときはやはりホルモン剤っていう分類になってしまうので、ホルモン剤ですよっていうとホルモン増えるのかいって聞かれることがあるんですが、今回はホルモンを抑えるお薬です。ただちょうど更年期障害とかある方だと市販のお薬でホルモンを補うようなサプリメントとかもね、実はありますので、そういったお薬を飲むとせっかく飲んでるお薬の効き目が少なくなります。なので必ずサプリメントとかも含めて飲んでるお薬とかがあれば必ず伝えていただけると大変助かります。
お薬だけじゃなくてサプリメントも含めて薬剤師さんなどにもしっかり相談することが大切なんですね。
そうですね、まずはわからないこととか不安なこととかあるようでしたら、必ず相談していただけるとこちらも大変助かりますので、よろしくお願いします。
今回は乳がんホルモン剤のあれこれと題して、日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんにお話を伺いました。ラジオ健康プラザ偶数月の4週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。次回もどうぞお楽しみに。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さんお願いします。
明日の糖尿病教室のご案内です。糖尿病教室は病気や合併症の予防について医師、認定看護師、管理栄養士などが週替わりで少人数で分かりやすい講座を行います。明日9月26日は清水さゆり認定看護師が担当する糖尿病とうまく付き合う方法です。当院通院中ではない方もどなたも参加できますので、興味をお持ちの方は9月26日午後3時に日光記念病院糖尿病センターまでお越しください。
広報広告室、萩生田さんありがとうございました。今回のラジオ健康プラザいかがでしたか？番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌、日光記念メディカル情報は、日光記念病院や JR 室蘭駅、JR 東室蘭駅、道南バスターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院ホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。